Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース1837回4月1日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日は多分ね出てこれないよ何時に帰れるかわからんとお昼までのとこで宣言されたらしいんでね、はい、イクラムさんイカリンピカリンさんこんばんは。はい、4月ですよ。4月あ、ジミちゃんこんばんは。新年度明けました。新年度ね、明けおめ。残業中のため無音声で眺めています。それは残念だはい、真面目に残業しましょうねはい、エイプリルフールなんか考えてたんですけどね、結局面白そうなのが思いつかなかったんで、うちはエイプリルフールは今日はありませんよ皆さん誰か騙しましたか。あとまあ新年度スタートということで、今日は午後の3時ぐらいまでずっと棚卸しをしてたんでね、はい、体がなまっておりますスキちゃんとこもね、まあ先週は年度末の月末、月末の年度末、今週は年度初めでバカ忙しいらしいですけどね、はい、あ、むしみさんこんばんは。川岸、これなんて読むのかな、なんて読むんだろう。令和で川岸教授大変なことになった。井口さん、レーガン、こんばんは。レーガン、ドナルド・レーガン井上さん、エイプリルフール3つあんの iPad mini は実はスキちゃんのものだったとか。違いますよ、はい、今日から、ニュースの原稿読みに早速使ってますよ。この汚い令和という文字も iPad mini で収録前にね書いてみました。なんだっけ、ゼンブラッシュ2ってアプリかな、確か有料アプリだったと思いますけどね、それを使って書いてみましたよあのリカズさんね、ゼロワと読む確かに0位はって変換かけようとすると0はってのが出てきますよね、まだ アップルの漢字変換には令和は対応してないみたいですね。ATOC もね、16日に対応させるって言ってたかな。まだ令和と打って令和が出てくる漢字変換はないんじゃないかなと思いますけどね。10時過ぎからいつもはポッドキャスト聞きながら仕事してる、まあ仕事してるっていうか今日は棚卸しだったんですけどね、今日は10時過ぎからは NHK ラジオラジルラジルを聞いてましたけどね。11時半に発表だって言ったのに結局10分ぐらい遅れたのかな、発表が。ラジオなんでね、あのテレビでやってたようなあの額をこう持ち上げてやるのはリアルタイムには見れませんでしたけどね。最初官房長官が平和って言ったような気がしたんですよね。平和？えらいまたベタなもんつけたなと思ったんですけど、よく聞いたら令和だったと。令和の令ね、山書いて横棒引いて、なんて言うんだろう、かっくんして縦棒じゃないですか。あれ普段山の下の横棒はチョンにして最後の棒もチョンって書きません？普段活字にするとこの漢字が出てくるんだけども、普段書くときにはこう書かないような気がするんですよね。まあ、こっちの方が正しいんでしょうね。井口さん、冷縮、冷縮。イカリンピカリンさん、記念日なのでミニを表参道で二五郎衝動買い、おめでとうございます。カラーは何にしましたかね。私はスペースグレー、あのベゼルの黒いやつが良かったんでね、スペースグレーにしましたの、セルラーモデル。イカリンピカリンさんとお揃いかな、もしかしたら。結局あの金曜日の収録の時にもお話ししましたけども、フライングで金曜日に一旦電話があって行ったんだけども受け取れなくて、でまあ日曜日に行けばもらえたんですけども、日曜日はゴーツの方行ってた、スキちゃんとこ行ってたんで、結局もらいに行ったのは日曜日のお昼過ぎで、帰ってすぐにマックに保存してたバックアップから復元をかけて、夕方の6時ぐらいにはアプリも全部ダウンロードが済んで使えるようになってましたかね。はい、そこからいろいろとねいじり倒してみてましたけどね。まあシリーズ4もシリーズ5も見た目も大きさもそんなに変わんないんだよね。まあ、変わったといえば、Apple Pencil が使えるようになった。っていうとこかな。あともう一つ、目新しかったのが、設定の中のね、モバイルデータ通信の中に、モバイル通信プランっての、まあ、ソフトバンクの SIM を入れてるんで、ソフトバンク SIM カードと書いてあるんですけども、その下に新規プランを追加っていうのが、表示されるんですよね。セルラーモデルに関しては Apple SIM を、eSIM として持ってるんでね、プランを追加できると。でちなみに、日本国内で、このデータ専用 SIM eSIM で契約できるのは3社あるんですね。 Always Online ってとこと、ギグスカイ、そしてもう一つソフトバンク、この3社が Apple SIM に対応してるんですよね。 でざっと見てたんですけども、ソフトバンクがね、ソフトバンクはこれ月いくらかかるのかな、値段が出てこないんですよね。月というか、あ、うん、1ギガ有効期限が31日で、1620円ですね。でギグスカイってのが、これがいくらで購入できるのかな、日本で設定するとジャパン、1日プラン500メガバイトってのが1200円、15日プラン1ギガが1800円、2ギガが2400円、4ギガが3600円、そして30日プラン8ギガってのが6000円ですね。それからオールウェイズオンライン、こちらはどうも外国の方向けでしょうかね、案内も英語で出てくるんですけどもね、こちらは1時間99セント1日で、1日でいくらだ、1日で、200メガ使えて9ドル99セント、あとは、メガ30日間有効だと、500メガバイト使えて29ドル90、あ、1日ですね、1日500メガバイト使えて29ドル99セントあとこれはもう一つプランがあるんですよね。あ、これは、1時間コースとか1日コースとか、購入した方に、バイト数の追加っていうのがあるんだな。ということで、日本国内では3社が対応してると。多分これ GPS で、位置をある程度見てるのかなって気はしますけどね。まあ海外行くことってそんなにないでしょうからね。ただ SIM を差し替えなくても、海外でのデータ通信はまあお金かかりますけどね、有料で使用ができると、まあ、これが、第4世代になかった機能ってとこですかね。あ、イカリンピさん、ピカリンさん、同じ、おソロですね、おソロ。あ、ジミーちゃん、音声、オン。残業終わったのかな？お疲れ様です。ってなとこで、まあ、まだ使いこなすとこまで行ってないですけども、まあ、そんなに変わりはないかな、という気はしてますけどもね。ただ、ネットとかもね、早い感じし、まあ、表示が早いからかな。早い感じしますね。あとですね、AirPods 2、Amazon に注文してまだ発送状態にならないって先週の金曜日にお話ししたと思いますけども、土曜日の日に、到着が4月の6日から8日っていう通知が一旦来たんですよ。そしたら、昨日になって日曜日の午前中だったかな、2日到着に早まりましたっていうことでね、明日着くことになりました。まあ、AirPods もうちょっと時間かかるのかなと思ってましたけどね、思ったよりも早く手元にどうも届くようでね、 まあ、こっちもね、第一世代と第二世代そんなに変わりはないみたいですからね。ボリュームが15デシベルなんか上がったという話は、ダンボサイドで聞きましたけどね。あとはまあ電池の持ちがどの程度良くなるかってとこかな。野津美さん、中国語辞典ではチョン書いて間の字です。ペーストするとこの例の字になると。あ、中国でやっぱりチョンなんだ。あのちらっとまた聞きした話ではあるんですけども、フォントを作るときにね、この例になったらしいですよ。もともとはチョンにカタカナの間だったんですけどね、漢字フォント作るときにどうもこういうのを形にしたのがずっと引きずられて、これが一応正しい文字ってことになってるらしいですけどね、はい、まあ例はアルファベット表記だと R ですね。まあ 2,3 年ぐらいしたら慣れるのかなって気がしますね、はい、まあ企業とかは言語の訂正書類とかなんかの大変じゃないかなって気がしますけどね。のぶすみさん、例とは、小学校の3年と4年で習う感じですね。まあ簡単な感じじゃないとね、難しい字されてもね大変ですからね。大人でも大変ですからね。子供も大変でしょうけど。はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。リンクをコピーして、貼り付けておきますね。あ、そうそう、喉の声がねやっぱりまだちゃんとしないので、咳が出そうになったらこちらでミュートにしますんでね、無音になっても切れたかなって思わないようにしてくださいね。江口さん、アルファベット表記で R か L かで混乱すると思って、ラ行はないと思ってたので意外でした。でもヘボン式だと L は使わないでしょ、 R しか。そこはもう大丈夫かなと思ってましたけどね。はい、それではまず最初、飛行機ネタからいきたいと思います。トラベルウォッチになった記事です。 ANA マイルで宿泊が可能に、1000万マイル山分けキャンペーンもスタートという記事が上がってました。ANA セールスは ANA のウェブサイトで提供している宿泊予約サービスにおいて ANA マイルでの決済に4月1日から対応します。サービス拡充に合わせて名称を ANA トラベルズホテルに変更しましたということで、まあ飛行機のマイル、まあ、使い道としては基本的には無料航空券とかアップグレード、航空券のアップグレードとかに使うっていうのが一般的ですけども、アナさんの、提携する2000件以上の宿泊施設での予約に使えると。1マイルが1円で支払いが可能ですということだそうですね。ただし、これ制限があって、で支払い金額の一部のみをマイルで払うことはできませんということなんで、宿泊料金すべてをマイルで賄えないと使えないと。 だから波数のマイルを、このホテルの宿泊に使おうというような使い方はどうもできないみたいですね。はい、まあ、そこのとこがちょっとネックといやネックですけどね。で、これを、のスタートを記念してキャンペーンを実施しますと。ANA トラベルズホテルを使ってマイルをもらおう。100万マイル山上げキャンペーンというのをするそうです。ANA マイレージ会員向けに予約対象期間の4月1日から6月27日に ANA トラベラーズホテルを購入。2019年4月2日から8月31日に宿泊した利用者を対象に合計100万マイルを山分けしプレゼントしますと。上限は1人当たり200マイル、参加には登録が必要ですということだそうですね。あともう一つキャンペーンを売ってますね。マイルで買ってマイルをもらおう、お支払い相当額マイルプレゼントキャンペーンというのとって、アナトラベラーズホテルを4月1日から6月27日の間に購入、そして4月2日から8月31日に宿泊すると抽選で100名様に購入金額相当分のマイルをプレゼントします。上限は1人当たり9万マイル、参加には応募が必要ということで、こちらは全額戻ってきますよと、抽選で100名ということですね。上限は1人当たり9万マイルってどんな高級ホテルに泊まらせようって思ってんだろうまあディズニーとかああいうとこのホテルに泊まったら2泊ぐらいしたらこれぐらい飛んでいくかなっていう気がしますけどもね。ただ残念なことに出雲空港はアナが飛んでないんで、アナのマイルが貯まることがほとんどないんですけどね。アナでマイルたくさん貯めていらっしゃる方、ホテルの宿泊に使ってみてはいかがでしょうか。はい、ヤシさんこんばんは。はい、それでは次の記事ですよと、こちらはサムネイルにも使ってます、今日発表された新元号に関するニュースを2つだったかな、続けて紹介したいと思います。まず最初はエンガジェット日本語版にあった記事です。ヘイヒンヒン、新元号は何？音声アシスタントは令和を知っているかという記事が上がってました。4月1日菅官房長官より発表された新元号令和、スマホの音声アシスタントはもう知っているのか、発表2時間後の4月1日13時台に問いかけてみましたということですね。まずはシリちゃん、こちらに問いかけると、新しい言語については日本政府のホームページ等でご確認くださいというふうなね確かにそこで調べりゃわかるだろうなという答えではありますが、令和という言葉は出てきませんでした。ちなみに来年は平成何年って聞くと、すみません、来年の言語はわかりません、でも指示していただければウェブで検索できますというね答えが返ってくるそうです。続いて、Google アシスタント、こちらはですねちゃんと答えたそうですよ。新元号は4月1日に発表され令和に決まりましたと回答すると、そして来年は平成何年という問いかけに対しては、今年西暦2019年は平成31年ですが、平成31年は4月30日までで、5月1日からは新しい言語に変わりますという答えを返してくれると。 Google さん仕事が早い。続いて Amazon のアレクサさんですね。アレちゃん、こちらは、平成の次の元号は令和に決まりましたというふうにね、的確な回答をしてくれると。で、ディスプレイがついてると、菅官房長官が元号を掲げている写真も表示してくれるということだそうですね。そう、ただですね、来年は平成何年という質問には、来年は何年と認識して、来年は2020年ですと西暦で答えてしまうということだそうです。はい、そしてマイクロソフトのコルタナ、こちらはですね、元号という言葉自身が認識されないそうですね。はい、ということで、まあ、残念な結果が返ってくるよと。エコーはどうなんだろう。あ、エコー、LINE はエコーだっけ。 LINE は何だっけ。 LINE のスマートスピーカーは何て答えてくれるんだろうな。ここの中に書いてないですね。あと聞いてみるとすれば LINE ちゃんぐらいしかないと思いますけどね。のずみさんは、和はあまり好きではない、戦争や反乱が多いし、安和の変、昭和の変、あ、アンナの変か、上和の変など、レイこんな感じ、間違い、誰か LINE ちゃん持ってる方は問いかけてみてください。そしてもう一つですね、こちらの記事を紹介しておきたいと思いますよ。こちらは愛をありがとうさんにあった記事ですかね。新元号令和がデザインされた iPhone ケース12デザインに iPhone SE から XR まで7サイズという記事が上がってました。株式会社 IQ ラボが新元号令和 iPhone ケースを発売しています。新元号令和がプリントされたハードケースですと。サイズは5、5S、SE 用から iPhone XR Max iPhone XS Max XR 用まで7サイズから選択できますと。はい、令和の文字をあしらった、ハードケースですね。12種類、価格は、税込みで1480円ですね。ちなみにこの令和の部分、平成に変えて、打ち出すというか、まあ、購入することも可能ということだそうです。まあこれは最初からフォーマットがあって、そこに新元号を入れただけのケースだと思いますけどね。まあ仕事が早いっちゃ早いですわね。国会議事堂の中でね、令和まんじゅうってのがね、もう今日午後発売されたらしいですけども、瞬速で売り切れてしまったそうですよ、今日の分は。まあ考えることはみんな一緒なんでしょうね。それでは次の記事ですよ。はい、まあ、今日は4月1日ということで、エイプリルフール、例年いろんなとこはね、エイプリルフールの記事を上げてくるんですけども、今年はなんか少ないような気がするんですよね。 というわけで、私が見つけたエイプリルフルネタをちょろっと紹介しておきたいと思いますね。まず最初、アストロアーツさんにあった記事です。新元号にハヤブサ2プロジェクトチーム案が採用ということで、新しい元号、星に暦と書いて西暦というね、元号が採用されたというニュースがね、上がってました。エイプリルフルネタですけどね、これなかなかおしゃれじゃないです。星に暦と書いて西暦、あ、でも西暦元年とか言い出すとややこしくなるか。そしてもう一つ、マイクロソフトさんはエイプリルフールはやめましょうねということになったらしいですけども、 Google さんはそんなことお構いなしということで、今年もエイプリルフールネタを入れてきてましたね。キナキナさんの方にあった記事です。 Google Japan G ボードのスプーン曲げバージョンを公開、スプーン曲げのさじ加減で入力というね、シャレをかけ、シャレってますね、シャレを入れてきてますけど、本日 Google Japan が今年のエイプリルフールネタとして iOS と Android 向けに提供しているキーボードアプリ G ボードのスプーン曲げバージョンを公開しましたと。これはスプーンを自在に曲げることにより文字入力を実現する全く新しいキーボードで、もう闇雲にスプーンを曲げる時代は終わりとのことだそうですね。スプーンを指で、親指でぐーっと曲げて、その曲げた角度によって入力できる文字を選択すると。なお曲げ耐久回数は2019万401回ぐらい、2019年0401ですね。接続は Bluetooth4.1 なんてバージョンあったっけ。これも4月1日とかけてると思いますけどね。もしくはマイクロ USB となっており、 3D プリンターやプリント基板加工機で利用できる設計図や回路図、ファームウェアなどをオープンソースとして GitHub で公開していますと。まあ、GitHub 行って探しはしませんでしたけど、多分 GitHub にはないんだろう、ないんだろうなと思いますけどね。ということで、私が見つけたのはこれぐらい。 あともう一つなんか見つかったな。明和電機が令和電機になんか社名を変更するっていうのがありますよね。あけいちゃんこんばんは。でこちらはですね、エイプリルフルはエイプリルフルなんですけども、まあ、エイプリルフルネタ、ネタといえばネタかな、まあ、嘘記事のネタではないんですけどもね、気になるキナーさんの方にあった記事です。 Google ヘビーゲームの Google マップ版を公開という記事が上がってました。本日 Google が毎年恒例の Google マップのエイプリルフールネタとしてヘビーゲームの Google マップ版を公開していますと。このヘビーゲーム、本日から約1週間はプレイ可能で、できるだけ多くの乗客を拾うのが目的で、マップ外に出たり自分の車にぶつかったりするとゲームオーバーとなっていますと。 プレイ方法は iOS および Android 向けの公式アプリの左上のメニューアイコンをタップし、プレイスネーク、ヘビーゲームをプレイするをタップすることで、カイロ、ロンドン、サンフランシスコ、サンパウロ、シドニー、東京などでヘビーゲームを遊べますと。ということだそうですよ。ぜひ皆さんも遊んでみてはいかがでしょうか。で、iOS、Android の公式アプリを持ってないユーザー向けに専用サイトも公開されていて、こちらからアクセスすることでプレイ可能ですということで、元記事の方の記事に、こちらっていうのがね、リンクが貼られてますんで、そこへ飛んでいくと、スネークゲーム、ヘビーゲームが遊べるよと。開始を押すとどこで遊ぶかっていうのが出ますね。カイロ、サンパウロ、ロンドン、シドニー、サンフランシスコ、東京。ちなみに東京を押すと、指でスワイプしろ？ははは。ぶつかった。ダメだ、これ難しいわ。なかなか。ちなみにスコアは0点でした。もうしばらく、これは遊べるようですね。はい、それでは次の記事ですが、はい、結局これは出るぞ出るぞ詐欺で終わってしまったというね、記事ですね。これ先週の記事なんで、もう皆さんご存知のことと思いますが、秘宝アップルワイヤレス充電マットエアパワーの発売を断念という記事が上がってました。アップルが2017年にその存在を発表し、たびたびの発売延期を経ながら発売間近と噂されていたワイヤレス充電マットエアパワーですが、どうやら発売が中止されることになってしまったようですと。アメリカメディアテッククランチが伝えた記事によると、アップルのハードウェアエンジニアリング担当シニアバイプレジデントであるダンさんがメールの中で以下のように報告したこと、したというのを口頭ですね。努力を重ねたが、エアパワーは我々が求める高い製品基準を達成することはできないとの結論に至り、プロジェクトを中止しました。エアパワーの発売を楽しみにしていた皆様にはお詫び申し上げます。我々は未来がワイヤレスの時代であると信じ続け、ワイヤレスの体験を前進させることを約束しますということで、他のサイトによると、どうも発熱問題が解消できなかったというのが一番大きな理由らしいですね。ただこれが出ることを前提に AirPods のワイヤレス充電ケースモデルを購入した方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどもね。まあサードパーティー製で充電してねってことになるんでしょうね。まあ私は iPhone X もワイヤレス充電使ってないし、AirPods の第2世代もワイヤレス充電することを前提にしなかったんで、安い従来型のケースの方を購入しましたけどね。はい、AirPower また復活することがあるんでしょうか、どうなんでしょうか。まあ Apple が作る前にどっかサードパーティーさんが作っちゃいそうな気がしますけどね。では次の記事ですよと。こちらは愛をありがとうさんにあった記事ですね。あ、これ長すぎてツイッターに上げられないんだ。 ツイキャスの方には URL 上げましたけども、ツイッターの方には URL が上げられませんでしたんでご了承ください。愛はありがとうさんにあったきりです。アップルアーケードなどが発表されたスペシャルイベントのビデオが日本語字幕付きで視聴可能にという記事が上がってました。アップルカードやアップルアーケード、アップルニュースプラスなどが発表された2019年3月のアップルスペシャルイベントの映像が日本語字幕付きで視聴可能になっていますと。字幕付きで見られるのはストリーム配信されているものに限られますと。アップル公式サイトとアップル TV のアップルイベントアプリで字幕付きで見ることが可能になっていますということですね。はい、日本語字幕がついた状態で見返してみるのもいいのではないでしょうか。ただちょっと時間が結構かかるよとそれだけは覚悟しといてねって感じですね。ジミーちゃん、イヤホンジャックのない iPhone なら G もありだけど AirPods のケースは必要ないかな。まあワイヤレス充電を、ワイヤレス充電の方が多分ライトニングで挿して充電するよりも時間かかるはずですからね。ただまだポンと置いて充電できるっていう手軽さが、まあ売りといや売りかなあとまあ2台同時に充電できるんであれば iPhone と AirPods の2つをとりあえず仕事帰りに置いといて、で寝る前に外した Apple Watch を AirPods と取っ替えっこして充電しとく。どこのメーカーだったっけ、あのエアパワーみたいにどこ置いても充電するよっていうタイプじゃないけども、アップルウォッチ、エアポッツ、それから iPhone3 つ同時に充電できるっていうのが出てましたよね。まあああいうのを使って3つ同時に充電するとかっていう感じですかね。では次の記事ですよと。アップルさんこういうことをするからエアパワーまだ復活するんじゃないかなというね、淡い期待を抱いてしまうんですが、iPhone マニアさんにあった記事です。アップルは自動車開発を諦めていない、テスラから経験豊富な技術者を獲得という記事が上がってました。アップルが電気自動車メーカーテスラのパワートレイン部門の責任者を引き抜いていたことが分かったと電気自動車情報メディアが報じていますと。アップルがテスラから引き抜いたと伝えられているマイケル・シュウェイカシュ、ね、マイケル・シュウェイカシュさん、読み方正しいのかな、この方がですね、電気自動車の心臓部であるパワートレイン部門の担当副社長だった人物ですと。3月初めにテスラを退職し、現在はアップルのスペシャルプロジェクトグループに勤務しているということはそうですね。パワートレイン系、まあ、トランスミッションから、まあ、プロペラシャフト、まあ、プロペラシャフトがあるのかな、テスラに。デフまでの間ですね、パワートレイン言うと。まだアップルさんは諦めていないのか、自動車開発、アップルカー。た ただですね、アップルが開発しているのは一般向けの乗用車ではなく商用版ではないかという情報もちらほらと流れているということだそうですね。まあどっちにしてもアップルが出す車だからお高いんでしょうね多分。ジミーちゃん、 iPhone を地充電器の上に置いておいて翌朝位置がずれていて全く充電できなかった時のがっかり感。あー確かにね、それはあるかも。なんかマグネットみたいなもんで固定してくれりゃいいんでしょうけどね、あんまし動かないように。ただポンと置いただけだと動いたらずれる可能性ありますからね。そこのとこを改善してくれると嬉しいかなとは思いますけどね。はい、それでは次の記事です。 iPhone マニアさんにあった記事です。 AirPods の市場シェア2018年第4四半期に 60% を達成という記事が上がってました。アップルの AirPods は世界の完全ワイヤレスイヤホン市場でシェア 60% に達していたことが明らかになりましたということですね。AirPods の2018年第4四半期10月から12月の市場シェアはライバルデバイスに押されながらも 60% に達したとのことです。60%、 そんなに売れてるかね AirPods。 まあ他の完全ワイヤレスヘッドホンは結構ちっちゃいからパッと見で分かんない部分があったりするからどうなのかなって気がしますけど、世界で 60% のシェアを占めているということのようですね。それではもう2つ AirPods 絡みのニュースを紹介しときたいと思います。2つ目、こちらは気になるキナーさんの方にあった記事です。 iFixit 新型 AirPods とワイヤレス充電対応ケースの分解レポートや動画を公開という記事が上がってました。はい、いつもおなじみのバラバラ事件の iFixit さんですが AirPods もちゃんとバラしましたよということですね。新型 AirPods の修理しやすさを示すスコアは10点満点中0点。初代と同じく破壊せずに修理することは不可能で、基本的にバッテリーがダメになったら買い直すしかない設計となっていますと。内部の基板やケーブルなどの設計に大きな変化はないものの、新たに H1 チップが搭載されており、本体のバッテリー容量は初代と同じ93マイクロワットアワーとなっていますと。次にワイヤレス充電対応ケースについては、バッテリー容量はワイヤレス充電に対応していなかった初代のケースと同じ 1.52 ワットアワーとなっていますと。またワイヤレス充電対応ケースはヒンジ部分にも改良が加えられているほか、内部には新しい接着剤が採用され、基板には撥水コーティングが施されているそうですと。撥水コーティングが施されているってことは、まあ防水ではないですが多少の濡れるのには対応できると。 ただケースがですからね、 AirPods 自身は、そういう風な処理はされていないようですね、この記事を読む限りでは。ビーツとか完全防水になってるのにね、 AirPods も完全防水に、完全防水になるという噂があったのに結局完全防水にはならなかったんですよね。まあ、実際にバラす時の動画とかが元記事の方に貼ってありますんでね、時間のある時によかったら見てみていただきたいと思います。そしてもう一つ AirPods 絡みの記事ですね。こちらは iPhone マニアさんにあった記事です。実験、AirPods の新旧世代、充電ケースの互換性は左右混ぜるとどうなる？というね、ちょっと意地悪な実験をしてみた感じの記事ですね。AirPods 第1世代の充電ケースに入れた AirPods 第2世代は、充電、ペアリングが問題なくできるのか、そして第1世代と第2世代の AirPods が左右で混ざってしまったらどうなるのかを実験しましたということですね。第1世代の AirPods 充電ケースで第2世代の AirPods イヤホンを充電、並びに Bluetooth ペアリングはできるのでしょうかと。で、これを実験してみましたと。まず充電ケースを新旧世代で入れ替えた場合ですと、第1世代の充電ケースに第2世代を入れますと、この状態で iPhone に近づけると AirPods が充電されていることを示す稲妻のようなマークが表示されますと。認識されている AirPods は、第2世代ですが、充電ケースは外側にライトがない第1世代のものが表示されますと。だからちゃんと中身と外身は iPhone 側で認識はしてるってことですよね。バッテリーのウィジェットでも第2世代が充電されていることがわかりますと。もちろん第2世代のワイヤレス充電ケースに入れた第1世代の AirPods も問題なく充電できていますと。結論としては第1世代第2世代ケース入れ替えても問題なく使えますよということですね。次に、第1世代の充電ケースに第2世代の AirPods を入れた状態で iPhone とペアリングができるかを試してみましたと。一旦ペアリングされた情報を解除しますと。その上で第1世代の充電ケースに第2世代の AirPods を入れて、iPhone の近くで AirPods 第1世代の充電ケースの蓋を開けると、お使いの AirPods ではありません、 AirPods はこの iPhone に接続していませんというメッセージが出るので、接続をタップしますと。で、その後充電ケースの背面のボタンを押したままにするよう案内されますので、ボタンを押し続けると充電状態を示すライトが白く光り、ペアリングを行われますと。ここまでは順調ですね。はい、ちょっとせっこんでしまいました、失礼しました。結論としては、第2世代の AirPods を第1世代のケースに入れていてもペアリングは可能と。で、次にやってみたのが第1世代と第2世代混ぜてみたということですね。混ぜたらどうなるのかということなんですけども、これもね、賢いですよ。 iPhone の方で右側が第2世代、左側が第1世代で AirPods の世代の不一致というね傾向が出るそうです。賢いこれちょっとやってみたいな。明日届いたらやってみよう。第1世代と第2世代混ぜた状態でどうなるか。まあ普通はそんなことする人いないと思いますけどね。まあ第1世代第2世代両方手にすることができる方は遊んでみてはいかがでしょうか。アメリカンさんこんばんは。それでは次の記事ですよ。こちらもいつ頃日本で使えるようになるかよくわからないアップルカードの記事ですね。テッククランチさんにあった記事です。アップルカードの詳細、米国で今年の夏から使えるアップル製クレジットカードという記事が上がってました。まあ、基本ですけども Apple カードは、バーチャルと物理カードで、まあ、構成されて、マスターカードを扱うところでは、通常通り使用できると、バーチャルの方は Apple Pay で購入できるところだとそのまま普通に使えますよということだそうですね。物理カードへのアクティベートは iPhone が必要になるということだそうですね。アクティベートは AirPods のペアリングと似ていて iPhone にポップアップでアクティベートのボタンが表示されるということだそうですね。だから物理カードは、名前だけが刻印されたものが送られてくるんで、それを自分の iPhone、まあ、Apple カードを登録した iPhone とアクティベートすることで、物理カードの方も使えるようになるということですね。はい。あとこれ署名も必要ないんですよね、裏側にする。まあセキュリティコードも書いてなければ、カード番号もない、有効期限も書いてないというねまあスキミングされる心配がないってことですよね。物理カードの再発行は無料で行われるということはそうですね。当面は1人1口座につきカードは1枚、家族カードなどの発行はできないということですね。で海外決済時は、為替はマスターカードが決定すると。あと2段階認証も使える状態にしておかないといけない。当然ですが Android では使えないということだそうですね。まあ日本上陸はまだもうちょっと先の話かなと。ただ日本で、日本というかまあアメリカ以外での展開も、視野には入れてるということなんでしょうけどもね。でもカードかっこいいですよね。プラチナ、じゃプラチナじゃないや、チタンで作られたアップルマークのついたカード、アメリカだと夏から使えるんでしょうけどもね。うらやましいって感じですね。はい、それでは最後の記事ですね。まあこれはもうすでに発売が始まってるんで、 特に読まなくてもいいかなと思いながら最後に入れておきましたけど、 NTT ドコモ、ソフトバンク、 KDDI、 新型 iPad Air と新型 iPad mini を発売開始ということで30日から発売が開始されてますね。各社とも直営店、取扱店、オンラインショップで販売されており、ソフトバンクのみ Wi-Fi モデルも取り扱っていますと。私はソフトバンクで無事30日じゃない31日に手に入れたかな、まあ、30日にはすでにというか29日に現物はソフトバンクショップに届いてましたけどね。今購入しようと思うとどうなんだろう、 iPad は iPhone みたいなことはないのかな、ものによってはその日に手に入れることができるんでしょうかね。今のとこということで、今日の本編は以上でした。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介しておきますね。どこだ あ、なんだこれ、ダークモードになっちゃったぞ、読みにくいな。白具さんですね、29日の日のツイートですね。すみません、ポッドキャスト開幕戦オーストラリアグランプリの回の制作をサボって飲んでます。ビールを飲んでいらっしゃいますね。いいんじゃないですか。ありがとうございます。で、30日日付が変わって1836回を挙げて、ゆうさんがまたまたビール一本の花見してきたということで、わあ満開ですね。これはどこの桜かな、場所は書いてないですね。はい、ありがとうございます。続いてイクラムさんも1836回聞いていただいて、 iPad mini 欲しい、でも iPad Pro 12.9 も欲しい。僕も欲しいプロ。でもミニいいですよ、やっぱこのサイズが一番だな。iPad プロはちょっとでかすぎるよな。はい、ありがとうございます。続いてうーちゃんが、新元号は令和か、まさかこれはエイプリルフルで明日また改めて発表とかはないよね。ないと思いますよ。多分本当だと思いますよ。はい、ありがとうございます。はい、そして、チュリちゃんが、1835と36拝聴、気温が下がり、春が止まっている感じ。年号は令和、昼食に号外もらってきました。ということで、ああ、号外。私は結局号外見なかったな今日は、まあ、仕事してましたからね。夕方のニュースでしてたけどこれとは違うんだな、向こう夕方のニュースの号外はカラーで吸ったのを配ってましたけどね。ありがとうございます。確かに気温が下がってね、昨日も氷が降った、今日も氷降ってましたからね。あれは10時の休憩だったかな、お昼の休憩だったかな、はい、バランバランバランバランバランってね、大きな音がしてましたけど、まあ4月あったかいのかなと思ったけどね、結構寒い感じですよね。はい、皆さんコメントありがとうございました。 ジミちゃん、桜ソメイヨシノがようやく咲き始めました。なのに今日のお昼にみぞれからあられが降りました。あ、こっちも同じような感じですよ。見頃を迎えたんですけどね。寒くてお花見どころじゃないよな、多分今夜。いくらのさん、ミニのサイズ感は同意なんですが、外出して写真見るときの大画面が欲しい。まあ大きな画面で見なきゃいけないっていうのがあるんなら、やっぱりプロサイズかな。確かにミニはどっちかというと iPhone の延長版みたいな感じですからね、サイズ的には。そこまで大画面は期待できない。ただ一画面で L2 サイズぐらいは撮れるんじゃないのかな。もっと大きいのが必要だってことになるとね、大きい画面の方がいいですよね。散歩さんこんばんは。あと iPad Pro はプロってついてるだけで値段高いじゃないですか。それもあって私はミニにしましたけどね。まあ、持ち運ぶにはこのミニが一応ちょうどいいサイズですよ。片手で持っててもそんなに苦にはならないし。あと気に入ってるのがプロはあのカメラ出っ張ってるじゃないですか、背面。ミニ出っ張ってないんですよ。エアーも出っ張ってなかったかな。iPhone とかならね、出っ張ってても、まあ、我慢できますけど、 iPad 系は出っ張ってるとそのまま置いたらガッタガッタでしょう。まあ、ケースに入れればいいんでしょうけどね。まあ、それもあって私はミニにしましたけどね。あ、お散歩さんは出荷日は早くなりませんか。私の AirPods は出荷日が早くなって明日届くことになりましたけどね。今日の収録から、ミニが威力発揮してます。あとアートワークのこの下手な令和の文字も iPad ミニと Apple Pencil で書いてみましたけどね。お散歩さん、全サイズ持ってるけど持ち歩くのはミニが一番便利かな。あ、確かに持ち歩くのにはちっちゃい方がいいですよね。うちのはもう羽田も出ました。明日届く予定です。おお、明日開封ですね。ジミちゃん、発送先を僕ん家に変更できませんか。それは何、お散歩さんのミニの話、僕のエアポッツの話。まあエアポッツよりもミニの方がもらいがいがあるでしょうね。両方と思って。請求書も一緒に回すよ。ソフトバンクの契約もね、まあ、機種変更の契約だったんですけど、なんか契約書類全部プリントアウトすると25枚印刷しなきゃいけないって言ってましたね。25枚印刷するがいいか、要点だけまとめた2枚にするがいいか、どっちがいいですかって聞かれましたよ。あ、2枚でいいですって言ってきましたね。 金曜日にあのフライングで電話かかってきて、私はお店に行ったって言ったじゃないですか。日曜日のお昼1時に予約してたんだけど、実際に結局お店行ったのが35分ぐらいだったんですよね。12時35分ぐらい。ちょっと早く来すぎたなと思ったら、金曜日対応してくれた店員さんが、あ、どうぞどうぞこちらへこちらへってね、2人ぐらい待ってたんですけどね、先に回してくれましてね。その上で、お詫びの印にフィルムをサービスさせていただきたいんですがって言われて、フィルムはね、私アマゾンであのザラザラ感のあるやつ書いた時に、あの紙質が再現できるフィルムを買ってたんで、いやケースもフィルムもね、もう買っちゃってるんですよって言ったらで、ちょうどね、iPhone X に貼ってたガラスフィルムがね、角ちょっと欠けてたんでね、この iPhone X のガラスフィルム、もしもらえませんかって言ったら、あ、いいですよってね、フィルムを1枚もらって帰りました。まあ、その分お得になったかなって感じはしますけどね。お散歩さん、滋賀より手前ですからね、島根行く途中に落としてくかもしれないよ。イカリンピカリンさん、 iPhone は SE がちょうどいい。結局 SE2 出てこないですね。噂だけなのかな。でエアパワーみたいにエアパワーは出すって言ってたから断念したという発表をしたんだけど、 SE2 に関してはアップルは一言も喋ってませんからね。周りが騒いでるだけで、もしかしたら出ないのかな。まあ、需要はあると思うんですけどね。対応すかなって感じがしてきてますよね、 SE2 に関しては。まあアップルは秋ぐらいまではどうなんだろう、ハード出さないかな、ポンポンポンと iPad 系iMac とかもサイレントアップデートしちゃったし、まあ、WWDC で Mac Pro は発表があるような気がしますけどね。年末までに発売とかって言ってね。あと iPod Touch も結局音沙汰がなかったですよね。噂があったのに。これもどうなることやら。ただ iOS の中には iPod Touch らしきもののアイコンがあったっていう話があったんですけどね。さあ、その辺がどうなることやらって感じですね。はい。ってとこで今日は終わっときますよ。以上、空海 IT ニュース1837回4月1日でした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた明日。ただものだんだん。寒くなるから皆さん風邪ひかないようにね。
for Army IT News。